三浦博之先生には三度のご登場ということになりますが、一度目は歯学部長として全体的なお話を、二度目は矯正歯科の教授としての具体的なお話を、そして今回は岩手医科大学医療専門学校の校長先生としての登場ということで、いくつものお顔を持ってらっしゃいますね。この岩手医大の歯学部に医療専門学校があるということ、この意義はどのようにお考えになってますか？
そうですね、岩手医科大学という、医師薬3つの学部がある中での専門学校の教育ですので、他の専門学校さんではできないような充実した教育ができているかと思います。特に、実習に関しましては岩手医科大学の歯科医療センター、この中で行ってますので、かなり充実したものができますし、教員も岩手医科大学から全面的に支援を受けてますので、そういった中での技工士さん衛生士さんの教育となりますと、全国的にも非常に珍しい状態かなというふうに思っております。
ということは、この岩手医科大学医療専門学校というのは、特にも歯学部との連動で歯科衛生士学科、歯科技工学科を3年ないし2年学べるということですね。この2つの学科、歯科衛生学科は3年の学びなんですか？
そうですね、歯科衛生学科は3年生で、3年修了しますと国家試験の受験資格が得られるということになります。
はい、そして歯科技工学科の方は2年。
はい、2年で卒業しますと歯科技工士の国家試験の受験資格が得られるということになります。
この歯学部の最先端の医療というのは、何度もラジオでもインタビューしてまいりましたけれども、その現場に入って生徒さんたちも学ぶことができるということですね。
そうですね、直接医療現場に入って今の最先端の医療、あるいは患者さんとのいろんな触れ合い、こういったことができますので、非常に充実していると思います。はい、
先生、まず歯科衛生学科なんですけれども、設立の経緯というのはどういうものだったんでしょうか？
歯科衛生学科はもともと岩手県に県立衛生学院がありまして、その中に衛生学科がありました。それが平成15年から本学に移管をされまして、岩手医科大学歯科衛生専門学校という形になって現在に続いております。
歯科衛生士とはどういうお仕事をなんでしょうか？
そうですね、衛生士さんの仕事としては大きく3つの仕事があります。1つは歯科の予防処置、2つ目が歯科診療補助、そして3つ目が歯科保健指導なんですけども、歯科予防処置といいますと、歯科の2大疾患歯周病と癒食、これを予防するのが大きな仕事になります。で、この処置ができるのは歯科医師と歯科衛生士のみです。特に歯周病は糖尿病や骨粗しょう症といったことと関連がありますし、歯科衛生士が非常に重要な働きをすることになります。それからチェアサイドといいますかね、診療台の脇で口腔内の吸引を行ったりというふうなイメージなんですけども、そうではなくて、本来は歯科衛士の指示の下で治療の一部を担うと、分担するということで、非常に高い技術が求められております。それから歯科の保健指導に関しましては、これも非常に重要な仕事で、患者さんの QOL、クオリティオブライフというものを向上させるために必要なものです。歯の生える前の赤ちゃんから歯をすべて失ってしまった高齢者の方まで、いろんなライフステージで歯科衛生士は関わっています。ただ単にお口の健康を守るだけではなくて、全身の健康を守るための歯科保健指導というのが最近特に重要視されております。例えば高齢者の方の口腔ケアについてですと、虫歯にならないように歯磨きのトレーニングをする、あるいは歯周疾患の予防のためにするというだけではなくてですね、口腔内の細菌が気道に入り込みますと誤嚥性肺炎というものが起きますので、これで命を失う場合もあります。こういったことに対しても対応すると。それからできるだけ歯がなくなってしまうと食べる喜びをなくしてしまいますので、全身の栄養状態も悪化してきますから、こういったことがないように、いろんな形で支援をしていくというのが歯科衛生士の仕事になります。
この歯科衛生士というのは、資格は国家資格なんですね？
そうですね、本学では3年生の課程を修了した後に国家試験を受けて、そして合格しますと厚生労働大臣から歯科衛生士免許というものが 発給されます。
やはり先生も治療に当たっているとき、ご自分だけではなく歯科衛生士の方と連携しながら治療に当たると思うんですが、となると技術が高くなければいけませんもんね。
そうですね、技術が高いだけじゃなくて、やっぱり患者さんから診断される人柄、こういったものも我々学生さんに指導していく一つの大きな視点となっていると思います。
はい、歯科アシスタントという方もいらっしゃると思うんですが、はい、歯科衛生士と歯科アシスタントというのは違いがあるんですか？
全く違います。歯科衛生士さんは国家資格でちゃんと患者さんといろんな形で治療に参加できるんですけども、
はい、
アシスタント歯科助手というのはですね、全く資格のない状態ですので、実際に患者さんに触れたり患者さんの治療をしたりというのは絶対できないような状況です。
医療行為みたいなところはできないということなんですね。
全くできません、はい、やっといけないことですね。歯科医師法、歯科衛生士法に違反することになります。
なるほど。この歯科衛生学科での学び3年はどういったカリキュラムになっているんですか？
カリキュラムはですね、かなり、入ってびっくりされる学生さんもいるんですけども、やっぱり医療関係の仕事に就くわけですから、人の体の仕組みから病気の原因からその治療方法から、歯科医師とあまり変わりないくらいの量を学ぶというふうになります。
先生、授業の一例がパンフレットに紹介になってますけれども、1年次の例えば時間割、ラジオを聞いている皆さんにもご紹介したいと思いますが、では火曜日を除いてみますと、1年次の火曜日4時間授業になっていまして、解剖学、保存修復学、航空保険管理、歯周病法学という、難しそうですね先生。
そうですね、はい、これを岩手医大の教員ができるだけ分かりやすく学生さんに教えていくというのが本学の特徴でもあると思います。
履修科目、専門分野をご紹介いただいていいですか？
はい、基本的には歯科衛生士の概論から始まってですね、歯科診療補助法とか保健指導法とか、右食の予防処置法とか、あるいは高齢者歯科学とか、障害者歯科学、訪問歯科保健診療とか、最先端のインプラント歯科診療補助法とか、さらにあとは救急蘇生法、こういったものも教えてますし、その他に情報処理に関すること、それから倫理に関する問題、基礎的なものとしては解剖、整理、こういったものですね。それから患者さんと接するわけですから、接遇あるいはコミュニケーション論といったことも合わせて教授しております。
医学の基礎的な分野、解剖学や航空解剖学といったものから、いろいろな概論、歯科衛生士概論、歯科臨床概論など、しっかりとしたベースをもとに、それぞれの分野、高齢者歯科学、障害者歯科学、訪問歯科保険指導法ですとか、インプラントもありますし、右食予防処置法などなど、こう具体的なところにも入っていって、そしてまた人としてという分野、コミュニケーションや接遇というところまでも教えてくれる3年間ということは、密度が濃いですね。
そうですね、その他に英語とかですね、心理学といったものも勉強していただきますので、栄養学もそうですしね、かなりのものを勉強していただかないと、一人前になっていかないというふうになると思います。
なるほど。実際の国家資格の合格率というのはいかがなんですか？
はい、合格率はここを毎年 100% ですね。それと合わせて求人も13倍くらいの求人がありますので、低くて余ったというふうな状態です。
なるほど。そうなりますと、専門学校に入るためには試験も行われるという、
はい、試験は推薦もありますし、それから一般入試もありますし、もう一つは社会人入学もあります。これまでいろんな仕事に就いた方、あるいは大学を出られた方、こういった方が社会人として入学されてきてます。
例えば今までは歯科アシスタントという立場だったけれども、やはり専門的に学んでみたいわという方も中にはいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、今までかなりおられますね。歯科アシスタントですと、やっぱり先ほど申し上げましたように資格の問題、それから患者さんに直接何らかの処置をすることができませんので、そういったことで、十分な対応ができないということで本学に入られて、そして立派に歯科衛生士さんとして働いている方もたくさんおられます。
学びの学舎、学校はどちらにあるんですか？
学校は上野橋の方に校舎がございます。ここは以前は先ほど申し上げました県立衛生学院の跡地をそのまま県からお借りしてますので、そこで授業実習を行っております。
はい、専門学校を卒業して国家資格を取りました。その先の職場となりますと、歯科医院だけではなく各医療現場に皆さん入られているようですね。
そうですね、歯科診療所に残られる入られる方が一番多いと思うんですけども、はい、その他に、岩手医大のような病院あるいは市町村の保健科というところに入ったりですね、場合によっては学校の先生、歯科衛生士養成学校の先生、臨の事業所、それから最近ではですね介護保健施設などに就職される方もいます。ただ衛生士さんの場合には結婚出産といった女性特有の事情があっても仕事を続けれるということで、比較的その職場選びは自由になってくるかと思います。
はい、資格を持っていればいろいろと可能性は広がってくるということですね。